こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。6月28日の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。6月最後の放送になりますね。1年の半分が終わるっていうことでしょうかね。まあ、で7月入ったらまあ後半戦ということで、2020年の1月の時にはまさかこんな状況になるとはなんてね思っていなかったので、なんかこう変化が大きいわけですけれども、後半戦どうなっていくのか気になるところですが、ね、オリンピックも2021年にやるのかどうかっていうのはね、まだまだ不透明で、どうやってやるのかとかね。だってあの7月はオリンピックがもともとは予定されていたわけで、去年だとかその前の年だとかはあのその時期になったら観光客の人たくさん来て、でいろいろ競技を見る人が移動したり、スタジアム詰めかける人がいるだろうから、こう我々仕事していてもスタジオをいろいろ移動しないといけないから、その移動がすごい難しくなるんじゃないかとかね、その時業界どうなるんだろうなんていう話をしていたことを思い出しますけれども、今思えばのんびりした話だったなと思うわけですが、私の方はと言いますと、この1週間は、お仕事もしつつ、あの日常を取り戻すようなこともいくつかありまして、映画館にね3ヶ月ぶりに行きまして、まあ言っても3ヶ月なので大きな変化はないんですけれども、なんていうかだから感動したとかもないんですけどね、あのやっぱりいつ見ても東宝シネマズのあの始まる前の謎のあの平面的なアニメーションは好きじゃないなと思うし、あれね、あれを見て、あ、じゃあポップコーン食べようってなる人がいるのかなっていつも疑問なんですけどね。まあでも画面のサイズ、スクリーンは大きいなと思ったけども、画質はいまいちっていうか、シネコンの中くらいのスクリーンで見ましたけれども、だから 2K 上映だったのかな、解像度がやっぱり低く感じましたね。ぼやける感じっていうか、細部が、まあ、細部まで見れればいいってもんじゃないのかもしれませんが、ちょっとぼやける感じがあったし、色彩の幅もなんか狭いっていうかね、黒がやっぱりグレーっぽくぼやけるというか、うちのテレビで見た方が、うちでネットフリックスとかあの 4K のブルーレイとか見た方が綺麗に見れるのかななんて思ってしまったり、もちろんそのスクリーンのサイズ感だったり音響はね全然やっぱり向こうの方が上なんで、音のミックス具合っていうかね、こんなに音楽鳴るんだとかはね、久々に感じたあの映画の醍醐味というか面白さとしてはあったんですけれども、まあ、そうやって映画館久々に行って映画見たり、でも映画館変わった部分が結構あって、例えば飲食物だとかパンフレットだとかを買うカウンターのところにはやっぱりあの各お店にあるような仕切り、ビニールだかアクリルだかの仕切りがあって対策がしてあるし、あとあのチケットを見せてそのスクリーンの方に行く劇場のゾーンに行くところで、あの体温をね測る機械が置いてあって、あれ空港にあるようなものなんですかね、あのカメラで映して体温を測って、であまりにも高いようだったら弾くような仕組みになっていて、そういうのはね初めて見ましたね。映画館ではそういう変わる部分もありつつ変わらない部分もありつつという久々の映画館でしたけどね。あとは外食もしましたね。お店の人はマスクしたり手袋されたりしていて大変そうでしたけれども、でやっぱりこちらもまた入るお店の入り口のところで体温を測ってっていう流れがありましたけどね。あとあれも行きました。前々から行きたかったんですけど、人間ドック数年ぶりですね。久々に、もう今年、8月に30になるんでね、まあ、20代で毎年人間ドックとか行くのは、どうなんだっていう意見も知っていて、なんだけれども、まあ、毎年だから毎年行くのではなく数年ぶりなんですけど、今回もしかしながら会社員じゃないので身分が、 会社が健康診断実施してくれるだとか、事務所が健康診断を行うとかっていうのはないわけですよ。だからそういうケアは自費で自分で用意しなければならなくて、だからなんかね、数年おきには検査しておこうっていうのでやってるんですけど、レントゲン取ったりね、バリウム飲んだり、腹部エコーですか、超音波で見るやつとかね、まあ、血液も取ったし、身長も測りましたけど、ちょっと伸びてましたね。前の測った、いつ測ったかも定かじゃないんですけど、記憶では176点後半ぐらいだったから、なんか書くときは四捨五入して177って書いてたんですけど、今回測ったら177点いくつで超えてて、なんか上から降りてくる、ここに立ってくださいっていうところに立つと、こう上からこう測るやつが降りてきて頭に触るような感じで測ったんですけど、177は超えて、あ、こんな身長だったかと思ったりしましたけどね。それくらいかな。まあ結果はまた来るんでしょうけど、人間ドックやったりはしましたね。いろいろこう、いわゆる自粛期間で、あ、これはやめとこうか、あれはやめとこうかっていうのをね、徐々に、その営業なり何なりが再開しだして、僕もそのじゃあ行ってみようかっていうんでいくつか行ってみたんですけれども、皆さんの生活はどんな風に変わってるでしょうか。まあもちろん地域による違いとかね、東京はまた東京で事情があるし、また違う場所では本当に各種事情が違うでしょうから、一概に言えることっていうのは少ないのかもしれませんが、僕はこんな日々を、生きております。それでは内山幸喜のワンクール、今日もリモート収録でスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム野良猫フレディさんからいただきました。愛知県の方で23歳の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私は幼少の頃から映画が好きで、学生の時は週末になるとよく映画館に足を運んでいました。働き出した今は映画館からも足が遠のいてしまい、ネットフリックスやツタヤにお世話になる日々です。お休み少ないんですかね。かなりの作品を見ているので、映画には人一倍詳しい自信がありましたが、内山さんの映画トークを聞き始めてからは、上には上がいるのだと痛感しました。いや、もう全然本数見てないですからね。全然上じゃないと思いますが。私は見る作品は監督よりも俳優で選びがちで、お気に入りの俳優はコリン・ファースト、ソン・ガンホです。まあ、どちらも名優ですよね。コリン・ファースは真珠の耳飾りの少女で、あ、懐かしいですね。さっき調べたら2003年公開された映画だそうで。真珠の耳飾りの少女で一目惚れして以来ハマってしまい、ソン・ガンホはポンジュの監督作品の常連ゆえ、気づけば出演作品のほとんどを見ていました。わ、すごい。二人ともコミカルな役からシリアスな役までこなし、作品ごとに異なる表情を見せてくれるのが魅力的です。そんな私が最近ハマっている俳優はティモシー・シャラメ。人気ですね、ティモシー・シャラメは。内山さんが荒野の誓いでも触れていた彼です。もちろん知ってますよ。すぐね。すぐ、丸々した。ね。キャラクターね。インターステラーでなんとなく顔は覚えていて、インターステラー出てたか。君の名前で僕を呼んででの美少年ぶりに惚れ惚れしました。あれはね、爆発的にね、人気になりましたね。公開したばかりのストーリーオブマイライフも楽しみです。長くなりましたが、内山さんは気に入っている俳優はいますか？ストーリーオブマイライフは見ましたけど、いい映画だし、すごいことやってるし、内容も現代的なテーマを、投入しつつ、立派でね、文句がつけにくい、ラストもすごい構造になっていてね、いるけど、なんていうか全体の物語の構造に、僕は問題があると思って、絶賛はできないなと思いましたけど、悪くないし、すごいいい映画だけど、尺がね、なんか、よくできてるけど、やりたい内容的には、ミニドラマシリーズとかの方がもっと感動が大きくなった気はしますけど、いい映画でしたね。で、内山、長くなりましたが、内山さんは気に入っている俳優はいますか？ いないんですけど、ストーリーオブマイライフで言うと、やっぱりシアーシャローナンというね、主演なのかな？メインで出てくる女優さんがね、やっぱりこう造形美というかね、顔が美しい、し、いろいろボーイッシュな側面もやりつつ、多種多様なことができるし、巧みでしたね。とにかく、整ってるなーっていうね、こう見とれてる間に映画が終わるようなね、ああいうのはもう持って生まれた才能と努力とが合わさったね、すごい人だなっていうか、まあ、そもそもね、彼女はキャリアがもうすごすぎてね、若くして、もうたくさんのことをすでにもう達成していて、ここからどれだけまた伸びていくんだっていうかね、自分が持っているものを理解して、それを活用し、努力も組み合わさって、向かうところ敵なしっていうかね、画面でも映えるし、まあでも、シアーシャー・ローナンのあの手のストーリーオブマイライフとか予告とか、そのニュースを見たときは、またああいうやつかと思いましたけどね、この、まあ、そのストーリーオブマイライフ見てみると必ずしもそれだけではないんですけど、こう女性の、一歩踏み出す話、その、男性社会とか、その社会の、の何らかの制約と戦いながら一歩踏み出す話、またこれかみたいな感じはありましたけどね。でも、とにかく、すごい女優さんだなと、もっともっと強くなっていくんだろうなと思いますけど、そんなところですかね。ラジオネーム、右肘しか見せない像さんからいただきました。埼玉県高校生の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。毎週楽しく拝聴しております。突然ですが、私はジブリ作品がとても好きです。特に、風立ちぬがお気に入りで、あれが、設定画集や絵コンテを購入して、暇な時は眺めています。すごい、もうほんと好きなんですね。うん。最近このラジオでよくコロナの影響で旧作が映画館で上映されるという話題が取り上げられていますが、とうとうジブリ作品も今月末から映画館で上映されるそうです。ニュース見ました。4作品限定なのですが、千と千尋の神隠し、もののけ姫、風の谷のナウシカ、ゲド戦記だそうです。大好きな風立ちぬは残念ながら今回は見れないようです。すでに全作品見たことがあるので、すごいですね。ジブリ全部見てるんだ。全作品見たことがあるので、スクリーンでどれを見ようか迷っています。内山さんでしたら、上記の4作品の中でしたら、どれを選びますか？参考にさせていただければと思います。また、何かジブリ作品についてお話ししていただければとても嬉しいです。長々と申し訳ありません。全然長々でもなかったですけどね。4作品限定ね。千と千尋の神隠しは映画館で見ましたね。まだまだ小学生だったか中学生だったか、シネコンがまだ行き渡る前の時代でしたから、でも大ヒットでね、街の映画館で、もう並んで見る時代で、指定席とかがなくて、だから、次の上映にを狙って、前の上映内で並ぶみたいなことがザラにあった時代でね、よくあんなことしてたなと今の状況を見ると思いますけどね、あんな無駄な時間ね。まあでもその待つのも楽しいみたいなね、千と千尋の神隠しやらハリーポッターやらはね、そんな記憶がありますけれども、もののけ姫はこれも映画館で見たと思いますね。だから初めての映画館体験の一つ、振り返ると、もののけ姫がそれかなと思うんですが、97年公開だそうなので、6歳だか7歳だかと思うんですけど、あんまりよくわからなかったなという記憶がありますが、なんかすごいけどよくわからんみたいな。風の谷のナウシカわからないは未見ですね。見たことがない。全然わからない。高校の時に友達が漫画を貸し借りして、いやー、ナウシカは漫画が、いいんだよみたいなこと言ってたのをこう眺めてた覚えはありますが、よくわかりません。ゲド戦記は映画館で見ましたね。これ高校生の時で、確か、男性二人女性二人で謎のダブルデートを誘われていっ って、まあ、ゲド戦記は、ああいう感じの映画ですから、見終わった後にこう、なんとも言えない雰囲気になって、ああ、うん、みたいな感じになって、で、こう、別に映画見終わった後、じゃあご飯食べようかとかもならずに、即解散した覚えがありますね。で、ジブリ作品って、実はあんまり見てなくて、恥ずかしながらと言うべきなんですかね。全然知らないんですよね。ナウシカも見てないし、その、テレビでやっててとか、誰かが見ててっていうのを、こう、眺めて、要所要所のシーンは見たことがあるっていうのは全然あるんですけど、ラピュタも投資で見たことないし、トトロもちゃんとは見たことないし、魔女の宅急便も、ちゃんと全部は見たことないし、紅の豚も最後まで見たことないし、ポンポコとかも見てないし、全然見てないんですよね。山田くんとかは映画館で見た気がするけど、これも全然覚えてないですね。ちっちゃい頃だったかな。ぼんやりした記憶がありますけど、すごい変わったことやってる映画だなぁと幼心にも思いましたが。好きなのは、ちゃんと最後まで見て好きなのは、やっぱかぐや姫、思い出ポロポロ、蛍の墓、かなぁ。そのあたりですかね。でも、映画館で、たくさんの新作映画が、公開延期になって、じゃあ再開していこう、何をかけようという時にこういう企画はね、まあパッと思いついたんだろうけど、いい企画ですよね。だからこういうのを見てて思うのは、いい映画なり、映画館に限らずいい作品っていうのは、まあ、時代を超えるんだなと。その制作当時はいろんな人々の思いがあって、その当時の流行りだとか、お金出す側の事情だとか、その業界の雰囲気だったりね、どういうものが、どういう人が人気だとか、やっぱりついて回るのが売れる売れないだとか、そういういろいろな事情を乗り越えて、いろいろな作品は完成するわけですけど、時が経って、じゃあこういう時何をかけようってなると、こう、そうするとこう、作品単体で時代が判断するというか、後世の人々が判断するっていうかね。その時はあんまり評価されなかったけど、10年、20年経って、なんなら50年経って、100年経って、やっぱりすごいねって評価されることだってあるしね。それはその映画だけじゃなくて、巨匠と呼ばれるような画家だって結構そういうエピソードはあるし。だから自分も何らかの作品の作る側の一員として、そういうこう今の瞬間の感覚とか考え方とかにとらわれすぎずに、もうちょっと長い時を超えたスパンで物事を考えるというか、5年後10年後とか50年後とか、もしかしたら自分がもうこの世にはいない時にこれはどうなるんだろうぐらいの感覚で物を作っていったら、もっとなんかいろいろ雰囲気だったり、作品への思いだったり、業界の雰囲気っていうものは変わっていくんじゃないかなと。でもね、映画館、こういう風な状況になってみると、ソフトはたくさんあるわけで、だからやっぱり過去の作品のアーカイブは重要なんだなと思いますね。どうやって残していくか、何を発掘するのか、どういう状況で残して、どうやって復活させて、復刻させて、リマスターかけていくのかとかね、そういう仕事の重要さを、改めて感じるニュースですね。そんなところです。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山さん、これ買いです、このコーナーは買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆様にお勧めしていただくコーナーでございます。それでは読んでいきましょう。ラジオネーム明太高菜牛丼さんからいただきました。東京都の方。内山さん、こんばんは。今回私がおすすめしたい商品は、リモート脱出ゲーム、ある2つの通信基地からの脱出 です。こちらは内山さんもたびたび利用されているリアル脱出ゲームを手掛けるスクラップから新しく発売されたお家で友達とできる脱出ゲームです。リアル脱出ゲーム今どうなってるんだろう、そういえば。LINE などが使える端末と筆記用具、そしてこのキットをそれぞれが購入すれば、離れていても脱出ゲームで遊ぶことができるそうです。なるほど、なるほど。人々が集まらなくても、友達と集まらなくても、家でできるということなんですかね。この脱出ゲームでは、リモートならではの謎解きを楽しめるため、多少落ち着きつつはありますが、このコロナ禍で外に出ることに抵抗のあるこの時期でも遊ぶことができます。いざリアル脱出ゲームを再開した時のためにも、現在どういう状況なんでしょう。こちらの商品で肩慣らしをしておくのはいかがでしょうか。これからもラジオを楽しみにしています。なるほどね。確かに合理的というか、なるほどなって感じですよね。面白そうですね。僕も友達とオンラインで、飲み会をやった時に、インターネットのね、サイトで、リモートで、カードゲームみたいのをいろいろ各種遊べるサイトを紹介してもらってね、それで遊んですごい楽しかったのでね、あ、こういうのの、リアル脱出ゲーム版っていうのは確かにそうだなと思うんですけれども、でもリアル脱出ゲームファンとしての、紹介したい面白さの醍醐味はやっぱり、なんていうかこう日常のね、普通の街中の、ビルとかの一室にあるような、日常の中の、こう、異空間というかね、ちょっと一歩足踏み入れると、いろいろこう仕掛けがしてある異空間に足を踏み入れて、友達と協力して、それで、ね、時には知らない人と協力して、で、こうなんか、体を動かして、で、リアルなものとか紙とか、ペンとか使って、こう、新たに、あ、こんなのが出てきた、じゃあ次の謎へ、みたいな、そういう、リアルとね、そういうドラマの、ゲーム中のドラマのアンリアルっていうか、ファンタジーと、こう、掛け合わせた、独特な面白さっていうかね、そういうのが魅力かな、と思ったりはしますけどね。あと、重ねて、終わった後の、それに加えて、終わった後の反省会がね。まあもちろん、脱出できたら祝勝会になるわけですけど、大体脱出できないんで、反省会がね、またね、肉食ったりするのが面白くてね。あれが盛り上がるんだな。今日はね、何々が MVP だったね、みたいな。そう。おめでとう。本当にあの時のあのプレーが、あの一言が、みんなをここの次の面に進ませた、みたいな、こう、称え合うのが楽しかったりね。あと、あの時罵っちゃってごめんね、みたいな。いろいろこうみんな焦ってね、言動がおかしくなっていく謎の状況も生まれがちなので、ちょっと謝ったりね。そういう各種反省会でみんなでご飯食べたりするのが面白かったりするんでね。そういう、まあちょっと違うかなと思いつつ、でもなんかそういうね、リアル脱出ゲームをこうリモートでやって、で、じゃあいつも楽しんでる反省会もオンラインでやってっていう形もありかもしれませんね。まあ面白そうだなとは思いますけれども、僕は早くリアルの方をね、やりたいなと思っております。ということで、引き続きこのような形で買い物不精な内山幸喜の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください。以上、内山さん、これ買いですでした。
内山幸喜のワンクール。
内山幸喜のワンクール、そろそろお別れのお時間です。これ会のコーナーでリアル脱出ゲームのメールいただいて読んでたら、リアル脱出ゲームで初めて脱出成功して、あの時の喜びが蘇ってきましたね。飛び跳ねて、もう大人になってあんなに高く飛び上がったのはなかったなっていうぐらいのね、あの喜びを思い出しましたね。またあれを味わいたいなと思いますけどね。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、パリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ、私に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さん、これで10分お願いします。 買い物不精な私内山幸喜の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net。番組公式ツイッターアカウントは、@one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。